こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本社最後の海賊楽天三木田博士はなぜ嫌われるのかは、ジャーナリストの大西康之が楽天グループ創業者三木谷博士の人物像と経営手法を、特に楽天モバイルへの挑戦を軸に描いたノンフィクションです。三木谷氏が既存の通信業界に対して仕掛けた価格破壊、完全仮想化、オープンランといった技術戦略は、国内では巨額投資と赤字ばかりが注目されやすい一方、海外や若手層からは先進性や挑戦性として評価されています。本書の目的は、その評価の分裂を整理しながら、なぜ三木谷氏が嫌われるのか、そして同時にどこが支持を集めるのかを立体的に示すことにあります。企業経営の成功物語ではなく、賛否が割れる現代日本型起業家の実像を検証する一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、楽天モバイル参入は通信寡占に対する価格破壊の実験だった。本書の中心にあるのは、楽天モバイルが日本の携帯市場に参入した意味です。三大キャリアが強固な寡占を築く中で、三木谷氏は料金引き下げと競争促進を前面に押し出し、業界の前提そのものを揺さぶりました。単なる新規参入ではなく、固定化した市場構造に対して民間企業がどこまで変化を起こせるかを試す挑戦として描かれています。そのため本書では、楽天モバイルの赤字や設備投資の大きさだけでなく、既存事業者が避けてきた価格競争を実際に引き起こした点が重視されます。結果として損失が目立つ一方、消費者にとっては選択肢の拡大や料金圧力につながったという見方も提示され、評価が割れる構図が明確になります。次に、完全仮想化とオープンレーンが示すコスト構造を変える発想。楽天モバイルを特徴づけるのは、単なる安売りではなく、通信ネットワークの作り方を変えようとした点です。本書では、専用装置に依存しない完全仮想化や複数メーカーの機器を組み合わせるオープンレーンが、設備投資と運用コストを下げる鍵として扱われます。これは通信事業を重工調大型のインフラ産業としてではなく、ソフトウェア中心の更新可能な事業として再定義する試みです。こうした技術選択は、初期段階では不安定さや大規模投資を伴いますが、長期的にはコスト競争力と拡張性を持ちます。本書が面白いのは、三木谷氏の強みをカリスマ性だけでなく、技術と事業モデルの両面から説明している点です。赤字の大きさだけでは見えない将来の収益構造をどう設計し直すかという経営思想が読み取れます。さらに、海外人材を前面に出す世界選抜型の組織作り、三木谷氏の経営は国内完結ではなく、最初から世界市場を意識しているところに特徴があります。本書では、楽天モバイルや楽天シンフォニーの中核人物に外国人が多く、三木谷氏自身も英語で商談を進める姿が印象的に描かれます。これは単なる国際化の演出ではなく、通信のような先端産業では国籍より能力を優先するという組織哲学の表れです。著者は、グローバル市場で戦うには世界選抜のチームが必要だという三木谷氏の持論を、実際の人事や会議の現場を通じて示しています。日本企業では珍しいこの体制は、外から見ると合理的ですが、内部では伝統的な日本型組織との摩擦も生みやすいはずです。本書は、その摩擦を単純な善悪で裁かず、なぜ三木谷流の人材戦略が彼の事業拡大に不可欠なのかを説明します。そして、嫌われる理由は、経営だけでなく三木谷博士の越境する性格にある、タイトルにある嫌われる理由は、業績や赤字だけではありません。本書は、三木谷氏があまりに有能で、通信にとどまらず野球やサッカーなどにも積極的に関与することが周囲の反発を招く要因だと示唆します。つまり、経営者としての専門領域を超えて影響力を拡大する姿勢が強い推進力であると同時に、過剰な自己主張として受け取られやすいのです。また、既存秩序に正面から異議を唱えるタイプのため、メディアや同業者との関係でも摩擦が起こりやすい構造があると読めます。本書の重要な視点は、嫌われることを個人の性格の問題に還元せず、挑戦者が既得権益に切り込むときに必然的に生じる反作用として捉えている点です。したがって、三木谷氏の評判は、能力の高さと反発の強さが同時に生まれるという経営者評価の難しさを象徴しています。最後に、国内メディアの失敗論と海外評価や若手人気のズレ。本書が最も考えさせるのは、楽天モバイルをめぐる評価のズレです。国内では巨額赤字や経営難が強調されやすいのに対し、海外では技術賞の受賞や先進的なネットワーク構築が注目され、就職市場では若手人材から高い人気を集めています。この対立は、単なる情報の相互ではなく、何を価値とみなすかの違いを示しています。短期損益を重く見るか、技術基盤や将来の拡張性を重く見るかで、同じ企業像は全く違って見えるのです。 本書は国内メディアの失敗論に対して海外の視点や採用市場の反応を対置することで企業評価の尺度そのものを問います。読者はここから赤字企業をどう見るかだけでなく長期投資型の経営をどう評価すべきかというより広い判断軸を学べます。結論として本書は楽天や楽天モバイルの成否だけを知りたい人よりも現代日本の企業社会でなぜ挑戦が評価されにくいのかを考えたい読者に向いています。通信インフラ、組織づくり、国際競争、メディア報道の受け止め方まで視野が広く、単なる創業者零産でも批判本でもありません。特に三木田博という人物を、赤字を出した経営者としてではなく、旧来の業界構造を壊そうとする実践者として描く点が、この種の企業ノンフィクションの中で際立っています。読み終えると、企業の損益だけでは測れない価値、そして挑戦者がなぜ同時に賞賛と反発を受けるのかが整理されます。経営通信メディア、スタートアップに関心のある人には、判断基準を更新する材料になる一冊です。ご支援いただける場合は、大西康之、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。